おはようございます。
よくいらっしゃいました。先ほど証しをさせていただきましたけれども、昨日次男の拓が結婚式を次男のホテルで挙げまして、私父親なんですけれども式をさせていただいてですね、本当に幸せな瞬間でした。で、結婚式に来てくださった方がですね、わざわざこの日曜日の朝から礼拝に何人か来てくださっております。ちょっとお立ちいただけますかね。タクとリオのお友達ですね、はい、ありがとうございます。よくいらっしゃいました。一番こちらの方は2人がずっとアルバイトしてね、いたお店の、大将で、私も3度ほど食べに行って豚しゃぶの名店でございますので、はい、皆さんもぜひ酒屋というですね、防衛省の近くの、ということで息子たちがね、結婚して、奥さんを迎えてというか、ね、結婚して、なんかちょっとほっとしてますね、はい、もうこれで子育て終わったと、あとは奥さんたちに頼むぞという気持ちで、おりますけどもね、はい、それはそれとして、今日もお話をさせていただきたいと思いますけども、今年は、今日初めて来られた方もありますけれども、私昨年出しました本ですね、心の時代のキリスト教という本、Amazon でも売ってますけども、これを、テキストとして心の時代に聖書は何と語るのかということですね、についてずっとお話をしてまいりました。で、今日と来週で終わりになるんですけれども、今日は本当これまで私の話してきたことを全部覆すような話です、はい、うっちゃりというか、なんか最後にどんでん返しという感じもするんですけれども、心いじりの時代というタイトルなのは、これは実はこの本のタイトルなんですね。この中にも書いてあるんですけども、最後の 2章で私は扱ってるんですけども、この心いじりの時代という大森頼子さんという方でしょうかね、が書かれた2013年に出された本なんですけども、この方は長い間その心理治療機関とか大学の学生相談とかですね、地域相談とかをずっと務められた、プロのカウンセラーで、今は時代分析とか社会評論に取り組んでおられる方ですけれども、この本に私出会ってですね、本当にそれまでやってきたことが音を立てて崩れるような、そんなショックを受けました。はい、ここの私大体本読むときにいろいろこう大切なところに付箋を貼るんですけど、付箋がいっぱいこうついてますね、はい、今でも本当私はこの本を何度も読み返しているんですけども、このなぜ私がこの本によってそのように、ショックを受けたかという話なんですが、この本はですね、において、特にこのカウンセリングとか心の病とかそういう心を治療するとかっていうことの、問題点をね指摘しているわけですけれども、そもそも、なぜ今の時代こんなに心を病む人が多くいるのかと、今年、何度かお話ししましたけども、この特に現代ね、この四半世紀ぐらいでしょうか、心を病む人が急増している、その原因として、この大森さんは、市場原理の導入ということが大きなファクターじゃないかということを指摘しています。もちろんそれ以外もたくさんあると思いますけれども、市場原理の導入というのは、要するに、自由に経済をやりなさいと、お金が進お金が儲かることが善であるというですね、あるいはお金がかからないことが良いことであると、その市場に全て任せていこうという流れが、この国に、スタートは半世紀ぐらい前からでしょうかね、ありましたけれども、そのことが大きな原因の一つじゃないかと言っています。 で、まあ、古くはですね、官から民へと進んだ時代ですね、まあ、もうちょっと忘れ去られてる感じはありますけども、かつて、NTT は日本電信電話公社というで会社でしたね、会社というか公社でした。それからタバコを作っていたのは日本専売公社、それから今 JR と言ってますのは国鉄ですね、なんとか鉄道ですよね。それから NTT は NTT じゃない、郵便は日本郵政公社、まあ半分郵政省というね、その政府の機関でもありましたけども、で、高速道路は日本道路公団というですね、これほとんどその官営の会社というかだったんですね。それが次から次へと民営化されていきました。でもそのもちろん原因というか理由は、その結局国のお金をつぎ込んでいるから、そのことによって赤字がどんどん膨らむと、まあ、もちろんねそういうことはあったわけですけれども、だからそれを民営化して、やりましょうと。ただ民営化するということは、そこでそう黒字にならないと、黒字になるということが優先されていくから、赤字の部分は切り捨てられていくし、また多少の不便があってもそれは仕方がないでしょうというような、そういうことですね。まあ、これは半世紀ぐらい前からスタートして、まあ、今も進んでおりますけれども、それから規制緩和ですね、かつてはいろんなことがこう規制されていて、まあ、政府主導でこれはダメですよ、これはここまでですよというようなことがですね、例えば電話の電信電話サービス、これまあ電信電話公社と一緒になっていますけれども、かつて電話の料金というのは一定でした。どこからかけても同じ料金だったですよね。それが、民営化されて自由化されて規制が取られて、今はまあ携帯電話はいろんな会社がありますよね。で固定電話もいろんな会社があって、料金もそれぞれ、まあとはいってもスマホの料金大体似たようなもんですけどね、似たようなもんですが、まあいても規制はなくなっている。それから銀行のまあ、私詳しいこと知らないですけども、銀行の、利子とかもかつてはもう一定同じだったんですけども、今は一応、まあ、自由であると。それから運賃などもかつては決められたんですけれども、これが自由であると。まあ要するにその市場原理で、まあうまくもう儲かるように、自由にやりなさいということですね。だから例えば鉄道料金もかつては年間一緒でしたけれども、今は時期によって変わったりとかね、そういうことも行われるようになった。まあ規制緩和が進んでいると。で雇用が流動化しているということですね。かつてはまあ終身雇用が一般的でしたけれども、まあこれは皆さんもよくご存知のね、いわゆるこの非正規雇用の人が増えていると。なんかちょっと声が入ったり入らなかったりしますけど、大丈夫ですかね。なんか大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっとボリューム下げてもらっていい。ちょっとボリューム下げて。はい。でこの四半世紀ぐらいですね、いわゆる非正規の社員の方が、20% だったのが 40% ぐらいになってるんですね。でまあより良い条件の仕事を求めて転職しなさいと。ずっと一つの仕事にとどまる必要はありませんということで、まあテレビでもね盛んにこの転職の会社がコマーシャルをしたりしてますけれども、でまあ条件のいいところや、あるいは自分に合った仕事に変わりなさいということをやっているんですが、結果として、非正規の人がどんどん増えているというようなこともあるわけですね。でまあこの本はですよ、こういう市場原理の導入によって責任を個人に押し付ける社会になってきてるって言ってるんですね。もともとはだから政府主導というか、大きな政府がいろんなことを管理して、その中でみんなはそれに決められたことをやってきたけども、いやそれを手放してそれぞれがやりなさいと、自分が、良いと思うというよりも、むしろそのまあ経済的にプラスとなる方向に全てをこう進めていく、まあ言ってみれば私が思うのはお金に任せてるって感じがしますけどね。で結果として個人に責任を押し付ける社会になっているんじゃないかということを言ってます。でこの個人に押し付けるという、この個人ということについて、この大森さんはそれを小さな物語と呼ぶんですね。社会は大きな物語で、一人一人の心は小さな物語というふうな呼び方をしているんですけれども、で、この 市場原理の導入によってどんどんこの自分というものが肥大化していると、まあ、自己実現が偶像化されている、まあ、個人の能力や才能で成功した人がもてはやされる、それが素晴らしいことだ、立派なことだ、だから勝ち組が出て負け組が出てそれはもう仕方がないんだと、自由競争ですからね、勝ったり負けたりする社会なんだと、だから自己実現をしましょうというようなことが盛んに言われるようになった。で結果としてどうなったかというと、格差社会がどんどん拡大しているわけですよね。うまくいく受ける人はお金を稼いで、そうでない人はどんどん置いていかれて貧しくなっていくと。で今7人に1人の子どもが相対的貧困のもとにあるということが言われていますね。で最近子ども食堂っていうのがあちらこちらにありますけれども、なかなかお家で十分にご飯が食べられない子どもが増えていると、まあ、あれはまさに格差社会の一つの縮図だろうと思いますが、私が許せないのはあれを政府がそのコマーシャルするんですね。そのテレビのコマーシャルなんかでもその子ども食堂を後押しするような宣伝をしてるんです。僕はそれは全く間違ってると思います。そもそも政府のやり方が間違ってるから格差社会が進んでご飯が食べられない子どもが生まれてるわけだから、それをいかにも、食べられない人は子ども食堂で食べようねみたいな、そんな感じ、子ども食堂を一生懸命やってらっしゃる方は素晴らしいけれども、それをそのなんか政府が後押しするというのは僕は本末転倒だと思うんですね。その点において僕は大森さんの意見に賛成ですけれども、でこの本の中で、まあ、結局それはどういうことかというと、社会ではなく、あるいは政治や政府ではなく個人に全てこの目を向けさせているっていうことじゃないかって言ってるんですね。で、まあ、この本の中で引用化されているバウマンという人が書いた本の、まあ、翻訳ですけれども、液状化する社会というのがありまして、その一節にですね、振り向くな、お上に期待するな、自分自身の内側だけ見ろ、そこには生活の進歩に必要な資源のすべて、個人的才能、意思、能力が見つかるのだからってこう書いてある、ね。お上に期待しちゃいけないと、全部自分の内側だけ見ろと、そういう社会になってる。で、そういう社会になってることに気がつかない、それが当たり前だと、それが当然だと、そういうふうに我々、まあ、思い込まされてる。いやそれがもう普通でしょうと、ね、世界見たらみんなそうじゃないですか、グローバル化して、ね、結局うまくいった人は何億でも何兆でも稼いがいいんだと、そうでないのはもの貧乏になったとしても不思議はないんだと、果たしてね、果たしてそういう社会が、正しい社会なんだろうかということですね。そしてこの問題は心を病む背景になっているんじゃないかということですね、あるいは心を病むことが当然となった時代、そういう社会なんだから、そこで、揉まれてしんどくなった人は心を病んでもおかしくないんだと言わんばかりの社会であると、まあ、とにかくストレスは日常化してますね、ストレスの波に揉まれ続ける日々です、ね、で精神科のハードルもどんどん下がってます。もう病む人が増えてるし、で、まあ、かつてはね、精神科に行くということ自体にすごいためらいがあったけども、まあ、それは良いことだと思いますね。その我慢しないで病院に行くことは良いことだと思いますけれども、かつてはうつは心の風邪ですみたいなことをテレビでコマーシャルして、みんなでどんどん精神科行きましょうみたいなこと言って、ね、で、まあ、この本の中でこれは大森さんが言ってることですけれども、社会的連帯や共生という言葉も埋没しがちで、さまざまなリスクは個々人で全てを解消するしか手立てがないような思いに駆られてしまう。そして言い知れぬ孤独感や不安感に苛まれ、果ては悩む必要もないことに悩み、自らを追い込んでいくと。だ市場原理の導入が全てとは言いませんけれども、やっぱり社会の、まあ、この国のあるいはこのいわゆるなんていうかね、先進国というか西側社会全体として市場原理、まあ結局はお金が支配する社会の中で、その問題は個人にあるんだと、 だからそれぞれが解決しなきゃいけないことなんだ。それがどんどんどんどんこの蔓延するというか、そういう思いの中で人々は心を病んでいく、そういう時代になっているんじゃないかということですね。でこれは私がたびたびお見せしているグラフですけども、精神疾患を要する総患者数の数ですね。で2002年には258万人であったのが、2020年には614万人になっている。わずか20年間の間に、これはだから病院にかかった心を病む人の数が 2.5 倍になってるんですね。 2.5 倍ですよ。これを異常だとは思わないんですね。いやもう仕方がないんだ、こういう社会なんだから、ここを病むのは普通なんだというふうに、まあ、思い込まされてるっていうことが大きな問題ですね。でこれに伴って何が起こってるかというと、心の専門家が登場するわけですね。でこのグラフはですね、あの診療科目別に見た一般病院の数なんです。僕もこれこの間ネットで調べてびっくりしたんですけど、これ一番下は産婦人科です。でこれはですね2018年かなを1としてどうなったかっていうグラフなんですけど、産婦人科は2011年を1として2020年には 0.47 になってる、半分になってる。で一番増えてるのはこれですね、これ精神科 2.56 です。精神科の病院は 2.56 倍になってる。これは皆さんどういうことなのかと、心を病む人が増えている、そしてまあ 病院に行くことのハードルが下がっている、まあいろんな理由はあるかもしれないけども、でもこれを誰も良いとは思わないですよね。いやいやもうそういう時代なんですよと。でこれ実は日本だけじゃありません。いわゆる先進国はほとんど同じような状態。そして次です、問題は。この大森さん自分自身もカウンセラーなんですけども、こういう中でカウンセラーが誕生し、またもてはやされてきていると。で臨床心理士という資格はもともとあった資格なんですけども、2018年に国が初めてカウンセラーの国家資格を作りました。で私も第一期生ですけども、公認心理士という資格ですね。でまあ、国もようやく重い腰を上げて、この心の問題を、まあ、医者だけが関わるんじゃなくてカウンセラーも関わらなきゃいけないということで、一応資格だけは作ったんですけど、じゃあ公認心理師が心に関われるようになってるかというと、全くそれは進んでないんです。資格だけできただけです。でも心を病む人が生まれる中で、こうやってその精神科は増える、精神科医も増える、カウンセラーも出てくる、それだけじゃないですね。なんとかセラピーとか、なんとかカウンセリングとか、メンタリングとかコーチングとか、まあそれはまあいいものもあるし必要なものもあるんですけど、要するに心に関わる仕事がすごく増えてます。だから病む人が増えてるから、それに関わる人が増えてるということももちろん言えるわけですが、大森さんが指摘するのはですね、まあそういう人たちは助けてるように見えると、ね、まあ、でも実は個人化を後押ししてる。こうした専門家の多くは、まあ彼女自身も含めてるわけですけども、私もそうですけど、ひたすら個人の内面世界の様態に還元させ、徹底的に苦悩やリスクを個人化すると、そして解決の道筋を提示していく。そうやってこの市場原理の中でどんどんこう苦しんでいる人たちをが精神科を訪れる、カウンセリングにやってくる、なんとかセラピーにやってきて、 あなたの心は今とても疲れてますね、大変ですね、病んでますね、でそれはあなたの心、じゃあなんとかしましょうかって言ってですね、そうやってここに関わっていくわけですね。でもそれっていうのは、まあ、私は野戦病院のような立場だなと思ったんですね。結局外は市場原理の嵐が吹き荒れて、そこで 怪我をした人たちが病院にやってくる。そして、一時的にも、かりそめにも、ちょっと元気になって、結局そのまた非常原理を引き裂く戦場に送り出してる。この、まあ、病む人たちを治すというか、その人たちを治療する助けることは確かに必要なことかもしれないけども、それを逆から見たらですね、本来は治さなきゃいけないのは彼らを病ませている社会ですよね。違います？なのにその病ませている社会にはまあ目をつぶってというか、そっちにはできるだけ目を向けさせないようにして、その人自身が苦しんでいる、辛い思いをしている、病んでいる、あなたの心の問題ですねと言ってですね、その心の問題を解決すると。結局は心の専門家、私も含めた心の専門家がこの歪んだ社会を後押ししている。心病んだ人たちがちょっと治って、はいまた頑張ってねって戦いに送り出してる、こう野戦病院のような感覚っていうのはそういう意味ですね。で、私はこの本を読んで、本当にもう、あ、もう俺らの仕事は、いや、あのものすごい罪深いなと思ったんですね。こんな仕事したらいかんなと思ったぐらい本当にあの身につまされました。確かに私が関わってきた多くの人たち、ね、この社会で辛い思いをした人たち、カウンセリングを施して、元気になって、うつが治ってよかったですねと言って、また、苦しい社会に出ていってる。まあ、私かつてあの精神科のクリニックで働いてたことありますけれども、その時にはですね、大体病院が閉まる5時ぐらいに、会社帰りの人たちがたくさん来るんですね。で、何で来るかというと薬を求めて来るわけですよ。で、薬をもらってまた、大きな袋に薬を入れてまた翌日から戦っていく。それを病院が後押ししてる。やっぱそれはどうなのかなということですね。でも、もしここでじゃあやっぱり やめようと、ね、じゃあカウンセリングなんかやってるから、余計にこの社会を後押ししてるんだっていうと、いや、病む人たちもたくさんいるしね、彼らを助けるのは当然必要なことだからそれはやっていくけれども、で、私はそこで一方でね、このじゃあ聖書は何を教えているのかと、さらに言うとイエスはどうだったのかと、私たちの、主であるイエスはどうしたのかということを考えたわけです ね。ごめんなさい、ちょっとその前に今の社会の私の変な図をで、やっぱり図を作りたくなるので図を作ってるんですけど、まあ、社会があってね、この、まあ、社会を大きな物語として、で、この社会が個人にストレスを与えてるわけですね。で、その個人の心が病んでる。で、この小さな物語を、だから本当は大きな物語に問題があるのに小さな物語で、ハッピーエンドにして、終わらせることによって、結局大きな物語はますます増長していくというかな、そういう状態があるんじゃないかって話ですね。で、話を戻しますけど、イエスはどうであったかということですけれども、イエスの時代、新約聖書の時代、今から2000年ぐらい前のイスラエルの、まあ、今問題になっているパレスチナですけどね、ちょっとパレスチナ問題の話はここでしませんが、はい、大きな問題ですけどもね。で、当時そのイエスが生きた時代、パレスチナというかイスラエルは大きな物語、2つの大きな物語に庶民が苦しんでおりました。一つはローマ帝国による支配ですね。当時、まあ、世界大国であったローマがイスラエルを支配して、まあ、イスラエルは属国っていうかね、植民地のような形で支配されてました。で、その結果として、まあ、重税にあえぎ、またしばしば苦役を味わわせられ、いろんな、ね、工事とかそういうものにこう で連れて行かれて、さらにはまあちょっとでもこのローマに反抗的な人たちがいればそれを取り締まって十字架に貼り付けにするというですね、そういう状態でした。一方でユダヤ社会にはこの立法というですね、まあ、旧約聖書を中心とした厳しい教えがありました。でもユダヤ人たちはそれを守ることでこの彼らの神が自分を助けてくれると信じていたので、その立法を一生懸命守ろうとしました。でもその立法は体を病む人たちに対して、お前は立法を守ってないから病んでるんだと、要するにお前は神に呪われてるんだと、そう言いました。また罪人というですね、神に望まれない仕事をしている人たちは罪人と呼ばれて社会から排斥され差別されました。そうやってお互いにお前は呪われてる、お前は罪人だと言ってですね、このお互いを非難し合っている。だからこの2つの大きな物語によってユダヤの人たちは苦しんでたんですね。そこにイエスは誕生します。イエスは一番目のローマ帝国の支配については全く無頓着でした。人々はローマからの解放を求めました。だからメシアというのは救い主という意味ですけれども、ローマから解放してくれる救い主をイエスに求めたんですね。人々はそれを願いましたけれども、イエスは全くそれには無頓着でした。ある人がこのローマに税金を納めることは立法にかなっていることなんですか、そうでないんですかという意地悪な質問をしました。かなっているといえばそれは立法に反することになるので、イエスは立法違反になる。かなってないといえばローマに反することになるから反逆罪になるんですね。どちらとも答えられないような質問に対してイエスは、いやいや皇帝のこのそのお金に誰の顔を彫ってあるか、あ、そのローマ皇帝です、じゃあローマ皇帝に返してやれと、そう言ったんですね。で、神のものは神に返しなさい。素晴らしいこれを、まあ、知恵に富んだ、ね、答えですけれども、でもイエスはローマ帝国を何とかしようとか、あ、放棄して、ゲリラ戦をやろうとか、そんなことは一切考えませんでした。全く無頓着でした。じゃあ2番の立法による支配の方はどうであったかというと、そこで苦しんでいる人たちを助けました。病人を癒し、罪人の友となり、悪霊に疲れているという人たちには悪霊から解放し、そうやって目の前にいる苦しんでいる人たちを解放していきました。でもその動機は何かっていうと、聖書に言うと憐れみだったって言うんですね。憐れんでそういう人たちを見て、見ぬふりできなかった、だから癒したり助けたりしたんですね。でも、あ、これがそのイエスの時代のまた変な図ですけども、まあ、だから今とよく似てると思うんですね。でもイエスの時代はローマの圧政と立法の支配というのがあって、それが個人を苦しめていて、心や体にの問題としてあったわけですけれども、でもイエスはこの病気を癒したり、あるいはあの罪人たちの友となって、彼らに何て言われたかというと、例えば一つのある女性がね、長い間病気で苦しんでいる人たちが癒された時に、癒した時にイエスは何と言ったかと、あなたの信仰があなたを救ったと言った。あるいは、中風ですね、今で言うとこの脳梗塞で倒れた人たちが癒される時にイエスは、あなたの罪は許されたと言った、ね、それでまた重い皮膚病に癒された人が、侵された人が治った時には、あな祭司たちのところに行ってあなたの体を見せなさいと言った。これいずれも病気が治ったことも大切だけども、あなたと神の関係、あなたの信仰というのは神を信じる信仰だし、罪が許されたというのは神に反逆していたことは許されたということだし、祭司のところに行くというのはここは神を礼拝するところですから、神との礼拝をもう一回再開しなさいと言って、つまりイエスは個人の抱えていた病気苦しみを解放したけども、彼の願いはその病気や苦しみが治ることを癒されることにとどまってないんですね。そのことで彼らは神から見捨てられたと思ってたけども、そうじゃないと、神はあなたのことを見捨てないと、見捨ててないということを知らせたかった。つまり 大きなことを言うと、イエスは人々の心、体、それを治すことも大切だけども、イエスは彼らが創造主との関係を回復してほしい、それを目指していたということです。そこに関心があったと。イエス自身、私が道であり真理であり命なのですと明言しました。私が道であるとイエスは宣言しています。こっちだよと指さしたわけではありません。ここに真理があるよと言ったわけでもないんです。こうすれば命が得られると言ったわけではないんです。私が道だし真理だし命だと宣言しました。その人はこの人類の歴史の中誰もいません。私だけがあなたたちを神のもとに連れていくことができると宣言しました。パウロはローマの信徒の手紙というところの中で、こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのですと言っています。ちょっと分かりにくい文章ですけれども、罪が死の原理によってこの世界を支配していたけれども、でもイエスキリストはその死の原理に支配していた私たちを恵みによって永遠の命に、神のもとに導こうとされたんだというふうに、まあ、説明をしているわけですね。これが先ほどお見せした図ですけれども、まあ、当時のこの大きな物語ですね。でもイエスに言わせると、ローマの時代も現代も人間の作り出す社会は全て歪んでるんです。正しい社会を人間は作れない。なぜか、人間は罪人であるからだと。神の思いに背いているから。どれだけ頑張って、どれだけ、それこそ今の、ね、政治家たちも、なんていうか、あえて庶民を苦しませようとか、格差社会を作ろうと思ってやってるわけではないですね。だけども、そういう方向性になってしまってる。それはいつの時代もそうです。人類の歴史はずっとそう。どの時代、どの国、どの地域も人間にとって理想的だというか、人間にとって良い社会はないんです。それは人間が罪人だから。だからイエスにとって社会を変えることは全くナンセンス、意味のないことだった。そこに関心がなかったです。イエスの関心はどこにあったかというと、より大きな物語にあったということです。つまりこの人間が作り出した歪んだ社会ではなく、その外側にあるというか、その人類を創造された神、創造主にあり、そしてその創造主との関係性を回復することにのみ人間の救いはあるとイエスは確信していたんです。だからローマにも反逆しなかったし、おそらく今の時代に来てもイエス様は覚醒社会で困ってるんです。いや、そう、分かった分かった、ね、君らがやったらそんなもんだよと。イエス様は市場原理で苦しんでるんですけど、それはまあ君たちも頑張ってねっていう感じ、ね、そんなことはもう百も承知だと。人類が作り出す社会はどっちにしたって大したことはない。でもそこで苦しんでいるあなたたちが救われる方法があるんだと。それはあなたたちを作った創造主との関係を回復することだと。聖書はそれを永遠の命だといい、救いだといい、解放だという。あえてこの十字架のマークがありますけれども、イエスは自ら十字架にかかり、人類のすべての罪を背負って清算してくださった。だからイエスは唯一私たちを神のもとに導く道であり得ているわけです。イエスだけが私たち全人類の罪を清算した方ですから。だから私を通っていきなさいと。私に命があり、私に真理があり、私に命があるんだと。そうすることで私たちはより大きな物語である創造主につながることができる。そこまで行き過ぎた時に私は自分の仕事が少し救われた気がしました。でももちろん私はまあプロのカウンセラーとして、ね、心の病気なんか私は治しません、 ね、そんなしょうがないから、でもイエス様信じなきゃダメですよというようなことは決して言いません。はい、もちろん今イエスキリストもそうですから、目の前で苦しんでいる人を彼は癒したし助けた、ね、でも本当の救いはそこにはないよということを私は、背中に書いてるんです、ね、入れ墨として彫っている、ね、ないですけど ね言わないですけど、そうすることが人間にとって唯一の、それこそが唯一の救いであるということを私は私自身信じて、私自身確信を持っているので、今の仕事を何とか続けることができるなとここに至って思ったわけです。まあ、このイザヤ書の9章5節というですね、旧約聖書の言葉ですけれども、これは旧約聖書のイザヤという預言者がやがて現れるメシアであるイエスのことを預言した言葉ですね。有名な言葉ですけれども、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、まあ、これはイエス・キリストとなるわけですけれども、権威がその肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられるですね。やがて来たるメシアは、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると、そのような働きをするということですけれども、実はこの驚くべき指導者と今私たちが伝っている聖書で訳しているこの言葉はですね、英語の聖書にはワンダフルカウンセラーと訳されています。これは伝統的にもう本当に一番最初の古い聖書から新しい聖書の訳までほとんどはこのワンダフルカウンセラーと訳しているんですね。まさにイエスはワンダフルカウンセラーだし、ザカウンセラーですね。カウンセラーというのは単に心の問題を扱う人間ではありません、人ではない。ここで言うカウンセラーというのはこの神と人を結びつけるカウンセラーという意味だと思うんですね。イエスだけがこの神と人を結びつけることができるワンダフルカウンセラーだと、そういうふうにまあ予言されてきたわけですけれども、しかし力ある神であるし、永遠の父であるし、平和の君なんだと。まあ、私たちの生きている社会はますます混迷の度合いを深めて混乱して、そして私たち誰一人心安らかに生活していくことは難しい時代ですね。そんな中で精神科のお世話になったり、カウンセラーのお世話になったり、お薬を飲んだり、そういうことを避けられないと思います。そういうものも必要、助けが必要です。でもこの社会に生きている以上はその呪縛から逃れられないですね。唯一私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださったイエスだけが私たちを本当の救いに導いてくださる、永遠の救い導いてくださるワンダフルカウンセラーである。そこに私は救いを見出すわけであります。お祈りいたします。天のお父様、本当に今ストレスフルな時代に私たちは生きております。いや、これまでも人類はそうであったし、これからもそうでしょう。どこでいても、どこで生きていても、私たちは罪を背負った人間ですから、人間がどれほど知恵を絞って討議を尽くしても、すべての人にとって幸せな国を作ることは難しい。イエスはそのことを百も承知でありました。でも目の前で苦しんでいる人を癒し助け、でもイエスはこの世の命に生きている間は苦しみは逃れられない、でも永遠の命がある、あなたたちの罪を清算し創造主に立ち戻る道があると言って語り、そして自らその道を備えるために命を捨てよみがえってくださいました。ここにこそ救いがあると私たちは信じます。神様、今本当に多くの方々が苦しんでいる、解決の糸口さえ見つからない問題もたくさんある。どうぞ人類にとっての唯一の救いである この福音が人々に届けられ、また今苦しんでいる方々を本当の意味で救い出す手立てとなりますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立をお願いいたします。祝福の祈りをいたします。仰ぎ子犬が湧くは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同と共に豊かに限りなくありますように。アメン。今日はようこそおいでくださいました。以上をもちまして礼拝を終わります。どうぞお座りください。